おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は教会の暦では主露の主日という日であります。これはイエス・キリストがエルサレムにお入りになった時に、エルサレムの人々が主露の葉を振ってキリストをお迎えしたと、そういうことに基づいてですね、この日を主露の主日というわけです。1週間後にというか、この週の金曜日にイエス・キリストは十字架にかけられ、そしてその3日後、今度の日曜日に復活されるわけですけれども、この日キリストがエルサレムに入られたということで、それを私たちは覚えてこの礼拝を進めていきたいと思います。そしてまたこの1週間は特別な1週間ですね。イエス・キリストの最後の1週間ということですから、ぜひ福音書のキリストの特に受難そして復活の箇所をですね、皆さんそれぞれにお読みいただいて、キリストの足跡をですね、共に御言葉の中で歩んでいただけたらと思います。ただ聖書の御言葉は主露の主日とは全然関係ない、この人生を生き抜く神の知恵からお話でありますけれども、今日は感情を知るというテーマの1回目なんですけれども、この本のページというか日付からいきますと、4月の10日から今日のお話はだいたい19日ぐらいまでなんですね。ちょっと長いところなんですけれども、来週はイースターで全くこれとは関係のないお話になりますけれども、その次の週に2回目をお話ししたいと思っています。で、今の単元はですね、この心を知るという単元がありまして、その中の4月10日から13日ですね、誘惑を理解するというお話がありまして、その後感情を理解するというお話があるんですが、今日はこの誘惑を理解するということと、そして感情を理解するということと、この2つのことを通して、私たちの心をですね、信玄がどのように心について教えているかということを共に学んでみたいと思うんですね。で、最初はこの誘惑ということについてでありますけれども、4月10日のところからですが、この10日11日12、13と4日間にわたって誘惑についての教えがあります。もちろん誘惑というと、もうすぐに性的なことを思い浮かべるわけですけれども、もちろん誘惑というとそれだけのことではありません。お金であるとか、あるいは権力であるとか、場合によっては食べ物であるとか、あるいは娯楽であるとか、さまざまな誘惑があるわけですね。で、結局その誘惑っていうのは何かというと、私たちをこの神様から引き離そうとする、そのための誘いでありまして、もちろん誘惑しているのはサタンであります。サタンというのは誘惑するものという意味と理解していいと思いますね。エデンの園に始まって現在に至るまで、サタンはさまざまな形で私たちを誘惑しているわけですね。で、サタンの誘惑というのは明らかにこの神様の思ってらっしゃることとその反対を言うのではなくて、少しずらすんですね。似て非なるものというか、明らかに例えば極端なことを言うと、サタンはあなたあの人を殺しに行きなさいとは言いません。もしそういう声が来たらちょっと気をつけてください。基本的にはそんなことは言わないんですね。でも、あの人の悪口少し他の人に話してみたらっていうことを言うわけですね。あの人気に入らないよねって、 今度ちょっと無視してみたらみたいなことを言うわけですね。まあ、よく言うのはダイエットは明日からにしたらとかですね。その、微妙にこうずらしてくるんですね。ただ、まあ、私たちが住んでいるこの世界はこのまさにサタンの誘惑に満ちているわけですけれども、箴言の7章の23節に、彼は罠にかかる鳥よりもたやすく自分の欲望の罠にかかったことを知らないっていう言葉があるんですね。恐ろしいのはですね、まあ、罠にかかる鳥よりもたやすく罠にかかるんですね。さらに自分の欲望の罠にかかったことを知らないと、自覚していないっていうんですね。これが誘惑の恐ろしさだろうと思います。で、この4日間の中に書いてあるところを、抜粋すると、その、サタンの手口っていうか、サタンがどのようにして私たちを誘惑するかっていうことがいくつか書いてあるんですけれども、最初に出てくるこの4月10日の話っていうのは実は非常に恐ろしい話で、サタンは、信仰さえ、誘惑に利用するっていう話なんですね。というのはこの4月10日に出てくる話っていうのは、不倫のことが書いてあるんですけれども、箴言の中にはこの性的な問題、不倫の問題たくさん出てくるんですけど、その、ここに描かれている人はですね、もう自分は捧げ物を済ませてきた、もうつまり神様に、礼拝を捧げてきたから、私の誘いに乗ってくださいみたいなことを言うって書いてあるんですね。で、実は日本でも昔からこういうことは行われていて、だいたい遊郭っていうのは門前町にあるんですね。まずそのお寺や神社に行って、多少の常在を済ませて遊びに行くというですね、この人間の良心を多少こう呵責を緩めて、誘うというか、だからユダヤでも日本でも同じようなことをされている、行われているんだなと思いますけれども、だからその信仰的な行為っていうか、その礼拝をするというようなことがをやっているから、何をやってもいいということはもちろんならないわけですけれども、人間はそれこそ弱いのでそういう誤解をしてしまうと、神様を信じている、あるいは教会に行っている、礼拝をしたんだから多少は許されるんじゃないかというようなことがですね、起こるということが書いてあります。それからその次の日だと思いますけれども、あなたに、私にはその誘惑、誘惑に陥るというか、神の思いに反することをしてしまう資格があると思わせるというんですね。これだけ頑張ってるんだからいいじゃないかと、少しぐらいはというのですね、あなたにはその資格があるよと、もう十分頑張ってきたんだからちょっとここは気を抜こうよというのはですね、そういうその誘惑の仕方をしてくる、非常に巧みなわけですね。それから何もなかったのだと後から思わせると、罪を犯してしまった後でサタンは、いやいや、それはね、もう何もなかった、済んだことだから、もう何もなかったんだよ、で何もなかったと思うとまた同じような誘惑に陥ってしまうわけですけれども、そういうことを、言ってくると。でさらに、トーマス・ブルックスが言ってますけれども、これも似てますけれども、後で悔い改めでもいいじゃないかと、大丈夫、神様許してくれるんだから後で悔い改めようよっていうのは、恐ろしいでしょ、そういうことを、言ってくるんですよ。今はいいよ、もうしょうがない、もうあなたはもうね、これだけ頑張ってきたんだし、だから多少の罪は許される、後で悔い改めて、後で懺悔に行こうよみたいなですね、そういう映画がありますけども、これいずれもこのサタンの誘惑に対する手口であるというようなことが書いてあります。ただそこからどうやって身を守るかっていう話ですけども、まさにこれはこの今週の、木曜日の夜ですね、イエス様がゲッセマネの園で、その翌日のご自分の身に降りかかる受難を思ってですね、弟子たちと共に祈られた、あの時に弟子たちはそのイエス様の苦しみを 全く、まあ、知らなかった、分からなかったんでしょうかね。イエス様はもう死の苦しみに等しいような祈りをされているのに、横でグースが高い幹で寝てたわけですよね。その時にイエス様がおっしゃった、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いっていうですね、心は燃えていても肉体は弱いんだと。まさにこの言葉は私たちの弱さというものをズバッと言い抜いてくださった言葉じゃないかと思いますね。絶対に誘惑には陥らないぞと思っていても体は弱いんだと。で、このケラーの本の中にも誘惑に陥らないように、誘惑から身を守るようにどうしたらいいのかということがいろいろ書いてあるんですけども、面白いのはですね、4月11日のところにマルチン・ルーサー・キングの有名な言葉が出てくるんですね。下の方ですけども、鳥が頭に飛んでくるのを止めさせることはできないけれど、頭に巣を作るのはやめさせられる。これたまたまこの間見てた映画の中でも出てきたんです、このセリフが。結構有名なセリフなんだなと思ったんですけど、はい、全然違う文脈で使ってましたけどね。でもこの言葉はお読みになってお分かりのように、鳥が頭に飛んでくるのはもうしょうがないわけですよね。飛んでくるんですから、飛んでくる鳥来るなと言っても飛んできますけども、でも巣を作ることは止められるだろうと、それはあなたの意思でやめられることだろう。つまり、誘惑が私たちの近くに、やってくることは仕方がない。でもそれを許しちゃいけない、それを早い段階で食い止めなきゃいけない。巣を作るまでに、その誘惑に、没入するというか、それは気をつけなさい。またケラーは心をしっかり見守りなさいと言ってますね。思いが起こるのを止めることはできないが、その思いを甘やかし増幅させてはいけないと、これもよく似た表現ですね。心にそういう気持ちが起こるのは仕方がないと、私たちの中のそれは罪深さですから、神の思いに反することを思ってしまうことはあると。だからそれを甘やかしちゃいけないと、増幅させちゃいけないと。その思いが浮かんだ時にもうそこで、主に祈って、この思いをやめさせていただくように祈らないといけない。あるいはその思いが繰り返し起こらないように、この後でも出てきますけれども、身を置かないように遠ざけなきゃいけないんですね。そして最後に、この誘惑の結果をしっかり言い聞かせなさいとケラーは言ってます。この辺はケラーの厳しいところですね。ケラー時々すごい厳しいことを言いますけれども、誘惑の結果は霊の破滅だと。だからそれをいつも自分に言い聞かせておきなさいというようなことを言っています。でもいずれにしても、この誘惑に、陥らない、その前に、事前の防衛、ディフェンスというか、それの大切さを言ってるんだと思いますね。もう誘惑の満ちた世界に私たち生きておりますので、そういうことが自覚してというか、それを分かった上で、でもそれから身を守ること、あらかじめ、誘惑に陥らないように防いでいくことはできますよということを言っています。で、続いてちょっと話が少し違いますけれども、この感情を理解するというのが4月14日から始まるんですね。ここ結構長い単元です。7日まであるんですけれども、感情を理解するというのが割と長い単元ですけれども、一番最初に出てくるところですね、4月14日ですが、聖句は箴言の14の30と17の22が挙げられています。穏やかな心は肉体を生かし、劇場は骨を腐らせる。穏やかな心は肉体を生かし、劇場は骨を腐らせる。 喜びを抱く心は体を養うが、霊が沈み込んでいると骨まで枯れる。骨まで枯れるって面白いですけどね。こういう言葉が箴言の中にはよく出てくるんですね。でこういう言葉ってのはどういうことかっていうと、この14の30は穏やかな心は肉体を生かす、つまり心が穏やかだと体も健康だと。劇場は骨を腐らせるっていうのは、激しく、怒ったり、強い気持ちでいるとその人の、骨をつまり肉体を壊してしまうっていう、つまりこの感情と体っていうものは結びついているっていうことを、この今から3000年ぐらい前の信玄の記者は言ってるんですね。今は当然のことですけど、実はこれはずっと別々のものだと思われていたんですね。でも今はこれは一つだということを誰でも分かっていることでありますけどね。喜びを抱く心は体を養うが、霊が沈み込んでいると骨まで枯れると。でここで何を言いたいかというと、もちろん感情の話なんですけれども、この感情、心とそして、体、さらに言うとその一番深いところにある霊ですけれども、これは一つだと、全人的に理解しなきゃいけない。これ今までも出てきた話ではあるんですけども、なんでこんなこと言うかというと、心さえしっかりしとけば大丈夫だとか、体が健康だったら心は少々大丈夫だというようなことは決してないわけですね。つながってるということです。だからもっと分かりやすく言えば、自堕落の生活をしていれば心は病むし、さらに霊はくたびれていくと。神様としっかり霊的につながっていないと心は弱っていくし、体も壊れていくと。そういう連関というか関連があることを覚えていなさいということを言っているわけですね。で、ちょっとここに病気の話が出てるんですけども、そのバクスターという17世紀の、英国の聖職者ですけれども、彼がですね、面白いこと言ってますね。うつ病は肉体的原因、感情的なトラウマ、道徳的罪悪感、悪霊との霊的戦いに根ざしている可能性があると言って、ただ厳密に言うと17世紀の人ですから、がうつ病っていう、その今私たちが言ってるのと同じ概念を持ってたとは思いません。だからおそらくこれは心が弱っているとか、昔は神経衰弱って言ったんですね。私の祖母が102歳で死んだ堀川由紀おばあちゃんがですね、大学に行ってる途中で野草にかぶれたんですね。クリスチャンになったんです。で東京のホーリネスの今もある大きな教会ですけど、でその日のうちに、献身したんです、私の祖母ですからね、なかなかの人ですよ。で彼女はお茶の水女子大に行ってたんですけど、大学を辞めるのにですね、神経衰弱って書いて辞めたと言ってました。神経衰弱っていうとトランプの神経衰弱だから明治の人たちは多分その今でいうとうつ状態とかうつ病とかね、心を病んでることを神経衰弱って言ったんじゃないかと思うんですね。今は使わない言葉ですよ。だからこの、バクスターの時代というと、もっともっと大きな意味で心を病んでしまうっていうようなことを言ってるんだと思いますけども、ここで重要なのは、彼はそれは単にね、肉体的な原因だけじゃない、あるいは感情的なトラウマっていう言葉もこの時代ないんですから、実際はトラウマは20世紀初頭のフロイトの概念ですから、心の傷とかそういうことでしょうかね。あるいは道徳的な罪悪感とか、悪霊との霊的な戦いとか、つまりさまざまな要素があって人は心を病んでいくっていうことをバクスターは言ってる。これは聖書から彼は導いたんですね。聖書の中から彼はそれを導き出したというところが素晴らしいところですね。だから今はそういうことを、心の病というものはさまざまな要素によって起こるということを分かってますけれども、今からね、その何百年300年も前の人がそういうふうに言ったというところが面白いところであります。ケラーもうつ病の原因は科学的、道徳的、霊的のいずれかに限定されないと言っています。 これも多分徐々にいろんなことが分かっていけばそうなってきますけども、大体はもう今病院に行ったら心の病気は薬で治ると言われて薬を出されるんですけども、薬だけでは治らないんですね。もっと複雑な問題がある、関係上の問題があったり環境上の問題があったり霊的な問題があったりするわけですけども、まあ、つまり何が言いたいかというと、この、まあ、感情の話をしていくけれども、決して単に感情だけ別に取り扱うということはできないんだよということをまず断っているわけです。続いて私たちの感情の中でもとても大切な2つの気持ちというか感情をピックアップしているんですけれども、まずは心配ですね。心配、12章25節、心配は人をうなだれさせる、親切な言葉は人を喜ばせる。まあこれはちょっとね、あれ今日元気ないねっていう時は大体なんか心配があるわけですよね。人間は正直ですから、で心配をなくすことはできません。もう生きている限りは、心配がありますね。私は心配ありませんっていう人は多分、まあ、いたら逆に問題かもしれませんね。何らかの心配がある、自分のこともあればね、家族のことも、まあ大体は家族のことが大きいかもしれませんけど、何らかの心配がある、心配をなくすことはできないと。パウロはさっきもワーシップで歌いましたけれども、私の代表曲、何も思い煩わずね、ちょっとアレンジがもう定着してきた感じですけど、大したことじゃないですけど、ね、フィリピンの4の6ですよね、神に打ち明けなさいと心配は、そうすれば神の平安があなたの心と思いを守ってくれるってそう言ってるんですね。心配は神に打ち明けなさいと、で箴言は面白いのはこの言葉ですけども、心配は人をうなだれさせる、親切な言葉を人を喜ばせると、これ分離してないんですよ。これ一つのことなんです、つまり心配は人をうなだれさせるけど、人の言葉によってその心配は少し和らぎますっていうことを言ってるんですね。だから箴言は心配があるときには寄り添う人が必要だし、誰かの言葉を求めなさいと言ってるんです。一人で、悩まないで、ね、一人で抱え込まないで、皆さんに分かち合って、そして、まあこれはお互い様ですから、互いにその重荷を追い合いましょうということですね。まあ、だから教会で証しをしたり皆さんで交わったりするのはそういうことですね。で、まあ、それは心配というのは、まあ、別の言い方をすると 私流の表現だと否定的推測なんですね。心配というのは、心配って否定的なんですよ。だいたいなんか良くないことを心配しますよ、ね、うまくいかないことじゃないですか、逆もあるんですね。肯定的な推測もあるんです。これは希望なんですね。うまくいくかもしれない、こうなる可能性があるかもしれないですね。その両方を私たち持ってるんですけど、で希望によってやっぱり心は支えられていくわけですね。それは16日なんですけども、これはちょっとここに書いてませんけども、13の12、持ち続けるだけでは心が病む、待ち続けるだけでは心が病む、叶えられた望みは命の木っていう言葉が箴言にあるんですね。待ち続けるだけでは心が病む、まあ、待ってるだけじゃ病んでいくけども、叶えられた時には、命の木だと、望みが叶えられるというのは人にとってはそれは新しい命をいただくようなものですよということを言ってるわけですけれども、まあ、希望が叶えられない、しかし一方でね、希望というものは叶えられないものだということは人生の常であることを理解しておくのは知恵だとケラーは言ってます、望みは叶えられないかもしれない、まあ、クリスチャンはもちろん神様に祈って願うわけですけれども、しかしその祈りや願いがその通りにならない可能性があることも事実です。全ての願いが叶ったら大変なことになりますから、皆さんで宝くじ買って神様当たり一等当たりますようにですね、 昔あの、僕の好きなジム・キャリーの映画でね、そういうのありましたけどね、神様になるっていう映画で、みんな彼が神様になってみんなのお祈り叶えちゃうんですね。みんなあの宝くじ当たりますようにってお祈りするんですよ。そうすると全員に何億も当たっちゃうというですね、大変なことになるっていうのがありましたけども、あの神様はその私たちに必要なことを必要なだけ満たしてくださるし、望みは叶えてくださいます。時には奇跡的にね、時には私たちに気づかない方法で望みを叶えてくださいます、ね、しかしそうでない場合もある。長生きできますようにっていくら祈っても死ぬ時は死にます、はいそれは私たちには分からないですね。で、本物の希望は終末までは訪れません、ね、本物の希望は新しい天新しい地、ね、黙示録に描かれている最終的な神様が私たちに備えてくださっている場所に行くまで叶えられることはないですね。まあ、でもその両方が私たちの心を病ましたり、辛いさせたり、また明るくさせたり、こう繰り返してですね。で、次17日に書いてあるのは「一人きり」というタイトルなんですが、まあ一人だけと言ってもいいかもしれませんが、この日はですね、14章の10節ですね、魂の苦しみを知るのは自分の心、その喜びにも他人は預からない。これも興味深いですね。魂の苦しみを知るのは自分の心だと、苦しいのは分かってるのは自分だけだと言ってるんですね。知ってほしいじゃないですか、自分のこんなに悲しいの苦しいのをね。だけど、まあ冷たいこと言うとあんたしか分からないって言って、でなぜそんなことを言ってるかというと、分かってくれない人を裁くんですね。私たちはこんなに辛い思いをしてるのにこの人は分かってくれないとか、なぜこの人は私の言ってることを理解しようとしないんだろうかと、っていうようなことになってしまうわけで、そもそも、まあ、この日に書いてありますけど、誰もあなたの人生をあなたが経験したようには経験できないわけですから、どれだけ、推理をし、どれだけ共感をしようとしても、その気持ちを全く理解する、完全に理解するということはできないわけですね。また逆のこともあります。他の人の心を理解できると思い込んでもならないということですね。思い込んではいけないということです。あ、この人の気持ちはきっとこうだろうと思い過ごしてしまうというか、でも実はそうじゃないかもしれないわけですね。だからそれをわきまえておかなければならないということであります。唯一私たちの心を分かってくださっているのはイエス・キリストだけです。神様ご自身だけです。当たり前のことですけれど、もしかすると神様は私たちよりも私たちのことを分かってくださっていますから。エレミアの17の10に、心を探りその腹渡を極めるのは主なる私であると書いてある。腹渡っていうのはなんかすごいですね。心を探りその腹渡を極めるのは主なる私だけで、私であると、はっきり神様はそうおっしゃってますから、神様はあなたの気持ち、私の気持ちを分かってるよと、極めておられるよっていう約束なんですね。で、ケラーは、死への戸口を通るとき、イエスだけがあなたの手を取ることがおできになるのですと書いてある。死の死への戸口を通るとき、イエスだけがあなたの手を取ることがおできになる。つまり、もう誰にも頼ることができない、つらいつらい最後の最後の小道を私たちは一人で歩んでいるようだけども、実はイエス様が手を持っておられますよっていうんですね。主が私の手を取ってくださいますという有名な賛美歌ありますけれどもね、砂浜の、ね、フットプリントという有名な映画ありますけれども、私たちが気がつかないだけで、イエス様だけが私たちの心を完全に分かっておられる。つまりこの一人だけっていうのは2つの意味があるんです。自分の気持ちが分かるのは自分だけだし、私たちの気持ちを本当に分かってくださっているのはイエス様だけだっていう、その両方の意味ですね。で、18日ですけども、これもなかなか面白いですね。笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに終わることもある。その通りですよね。笑っていても心の痛むことがあり、喜びが悲しみに変わることがこともあると。私たちの感情ってとても複雑ですよね。とても嬉しい ことがあって大喜びしていても、実は心のどこかに悲しい思いがどこかに、何かを心配しているとか、ずっともう変わることのない、もう一生引きずっている悲しみというものもある場合もあります。どんなに嬉しいことがあっても取り除けない悲しみもあるし、またああもう何も悲しいことがないなと思っていても、また悲しみは訪れてくる。この喜んだり悲しんだりの、まあ、繰り返しですね。だから今とても悲しいと思っていても、またとても嬉しいことがある。で、人間って面白いですね。研究によると人間の記憶っていうのは、嬉しいことの方が少し割合が多くなるそうです。私たちのこう人生を振り返ってみて、嬉しいことと悲しいことの割合って バラバラですよね。人によってはとても悲しいことが多いかもしれないけれども、でも人間の記憶はその辺を上手に整理してくれるそうです、ね、だからすっごい辛かった時のことはそれほど辛い記憶としては残らないようになってるんですね。そうじゃないと人間生きられませんから、ね、また逆にその辛い気持ちっていうか痛みとかそういうものがなかなかこう癌のようにというかしこりのように残って、それが取れないと当然さっきもありましたけども心に影響してね、病んでいくということが起こるんですね。神様は忘れるっていうことを与えてくださってますから、これは私は思いますけれども、神様が与えてくださった最高のプレゼントだと思います。忘れる、素晴らしいですね。ちょっと私は忘れすぎますけど、ね、それは問題なんですが、はい、大体忘れちゃうんですけども、でも、コンピューターはね絶対忘れませんからね、壊れない限りは、一回入れたことは絶対覚えてるでしょ、でも人間の脳はコンピューターよりはるかに正確なんですよ。はるかに正確だし、はるかに高性能なんですよ。だけど自然に忘れるようになってるんですよ。不思議じゃないですか。先生それ当たり前ですよって言うかもしれません。これ当たり前じゃないんですよ。当たり前じゃないんです。神の恵みなんですね。で、一方でこの気持ちがこの同居するっていうことがあるんですね。嬉しいことと悲しいことがね、相反する気持ちが同居してる。悲しいと思っても喜びがあり、嬉しいと思っても悲しみがあると。だから感情といっても一枚じゃないんですね。一つじゃない、本当に複雑なこう気持ちが私たちの中でこう入り混じっている。最高に幸せな時でさえかすかな悲しみが混じり、最高に悲しい時でさえ幸いがほのかに混じっていると。神の恵みだと思います、ね、人間が決して高ぶらないように、しかしまた辛すぎないように、その辺のさじ加減を神様は与えてくださっているんだろうなと思います。で、今日のお話をまとめて、今日までの、先週のお話、その前のお話も少しまとめると、心についてね、この3週にわたって話してるんですけども、まず心は環境や行いに影響を受けるということが繰り返し語られています。社会や人間関係や生活習慣に影響されているので、これは常に目を配っておかなければならない。そういう環境にいれば、そういうコミュニティにいれば、そういう人たちと関わっていれば、私たちの心はそういうところから影響を受ける、誘惑に遭うということですね。また今日のその誘惑の話もありますし、先週お話した神の代用品というお話にもありましたけれども、人間の心は非常に弱いものだということです。これはもう言われなくても分かっていることではありますけれども、簡単に私たちの心を神の代用品を中心に据えてしまう。神様を本来中心に据えなきゃいけないのに、その代わりのものを据えてしまう。神様がサブでね、神様がおまけで、主は別にあるというようなことを起こしやすいし、また誘惑が常に私たちの心の中に影響してくる。しかしそれは避けられないけれども、打ち勝つ策はありますよと。鳥が飛んでくるのはしょうがないけれども、巣を作ることはやめさせられるんだというですね、 ルーサーキングの言葉を思い出しますね。そしてまた心は複雑なものだと、他の人の心に寄り添うべきだけれども、でも簡単に分かった気になっちゃいけないと、分かるものもあるかもしれませんけれども、完全に分かることはできない。人の心を完全に理解できるのはイエス・キリストだけですから、イエス・キリストだけが私たちの心を本当に分かってください。だから、まあ、さっきもちょっと言いましたけれども、なぜ私の気持ちを分かってくれないんだろうかと誰かを責めるのはあまり意味がないことです。そう思いやすいですけどね。特に身近にいる人には、私の気持ちをこの人はなかなか分かってくれないと言いたくなりますけど、まあしょうがないです、それは。でも自分の人生は自分でしか経験できないわけですから、そう思ったらイエス様が私を完全に理解してくださっているということを思い出してください。そして心配と希望、喜びと悲しみなどね、相反する感情が同居して変化し続けていますよと。非常に心は複雑なものですね。心は弱いものであるし複雑なものなんです。この心を守るためにね、どうしたらいいかというと、それはもう結局はイエス様にこの心に住んでいただくしかないんです。この黙示録の有名な言葉ね、見よ、私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってそのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと。開けてさえくれたら私はあなたと親しくいつも交わりましょうって約束してくださってるわけです。でも開けないとイエス様は入ってくることができませんから、常にイエス様に私の心に入っていただいて、そしてイエス様との交わりを持つということが唯一の心、この弱い心を強め、そしてまたこの複雑な心の中で、自らを正していくっていう方法だと思いますね。これしかありません。まさに今日は主路の手術ですね。イエス様をエルサレムの人たちがお招きしたっていうか歓迎した日なんです。エルサレムってのはそもそも神の都なんですね。神殿がある、まさに神の都なんです。でもイエス・キリストがおられないエルサレムはエルサレムではない、神の都ではないんですね。もちろん1週間後に人々はこの死を十字架にかけて殺してしまうんですけれども、でもあの時には彼らはまさにその心にイエス・キリストを受け入れた。イエス・キリストが私たちの心の主として、私たちもホザナと言ってイエス・キリストを受け入れるときに、私たちの心が誘惑に陥らない、あるいは代用品を心の主に据えない、あるいはこの複雑な思いの中で弱ってしまわない、その唯一の方法であろうと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も共に、あなたの御言葉、知恵の言葉の中から学ぶことができてありがとうございます。誘惑について、また私たちの感情について少し学びました。私たちは弱いものであるし、また自分の心があるいは感情がどのようになっているかすらわからないものであります。自分でこれをコントロールすることができません。時に激しく怒り、あるいは深く悲しみ、あるいは喜びすぎて人を傷つけてしまうような厄介な心を持っています。どうぞ私たちの心の主であるイエス様が私の心の王座に常に座していてくださって、この私の心を支配ください。誘惑に打ち勝たせてください。また暴走する心を止めてください。落ち込みがちな心を主が励ましてください。あなただけが私の心の王座であり管理者であられます。皆によってお祈りをいたします。アーメン。